それから第2課のところです。第2課は何かというとですね、偉大なる神、神とはいかなるお方かというところについて学びます。で、まあ、これはキリスト教の背景のある国ではこういう学びはする必要ないと思うんですけれども、日本の場合は神がどういうお方であるのか、聖書はどういう神かを持っているのかというところから入っていかないといけない、そういう部分っていうのはありますね。で、ポイント1として私挙げさせていただいたのが、日本人の神観と聖書の神観の違いなんです。で、私の家はですね、神道なんですね。はい。今度は世界遺産の候補になっている福岡の宗像の、なんかニュースで見ました、沖ノ島、はい、宗像大社っていうですね、私目の前なんですよ実はね、はい、でそういう背景の中でずっとこう育ってきたので、私これよくわかるんですけれども、この八百万の神って言いますよね、800万、はい、この自然の中にも神が宿られるという、そういう世界観では、その神様と自然、それから神様と人間、この境界線が非常に曖昧なんですね。はい、あれを見るとよくわかります。宮崎駿のアニメとかを見ていくと、もうよくわかりますね。もうこの世界です。はい。でも、この聖書の価値観では、何が決定的に違うかというと、神と人間、神と自然の間ではもう明確な線が引かれている。一体ではないんですよね。で、その違いは何によって現れるかというと、今、広瀬さんおっしゃった、そうですね、創造主と被造物、つまり神は全てのものを作られた創造者なんだ、そしてこの世界は、そして私たちもその神によって作られた被造物なんだ、これがですね、決定的に違います。ですから私たちある意味で、私これだけね学べば十分だってお話しましたけれども、進化論に対する理論武装が必要だと思います。はい。多くの人々は進化論を信じてますから、その進化論どこが問題なのかっていうこと、きっと興味のある方はね、それがねずっと引っかかってきます。はい。でも皆さんぜひ今日帰りでもキリスト教書店に寄ってもらってですね、行ってみると、その進化論についてどこが問題なのか、そのことについて書かれている本たくさんあります。はい。ですからどれか一冊でもいいので、それをちょっと読んでですね、理論武装をしていただく必要があるなって私感じています。で、今日ちょっと一つ資料を持ってきたんですけれども、これですね、ある方からいただいたんですが、明治7年の、文部省が発行している小学校の教科書なんです。もちろんコピーです。これですね、師範学校編って書いてありますね。小学読本、はい、文部省で、これで何を教えているかって私びっくりしましたけど、ですね、これ第9章に書いてある、人は万物の霊なればって書いてありますね。で、この一番最後の行、それこの世界は全く人の住教するために神の作りたるものにて世界は即人の住みかなりと、神はすでに人のためにこの世界を作り、日あり月ありで物を照らし、またその目を喜ばしむるには地上に放送を生じ、小刀に美化を開かしむとかですね。つまり創世記について教えてるんですね。はい。明治の一番最初、これ明治7年の段階では、政府はですね、聖書、創造論を教えてたっていうことがわかるですね。はい。でも、ですね、これ宇佐美先生っていう方が書かれている与一に種をっていう本なんですけれども、ここにちょっと書いてあったんですが、 1859年にダーウィンが種の起源を出版しましたが、それを学校教育にすぐ取り入れる国はありませんでした。アメリカの学校では1925年まで進化論を教えることは禁じられていました。世界の多くの国々もそうでした。それなのに日本だけは1877年、明治10年に早くも進化論を学校教育に取り入れたのです。進化論に関して言えば日本は先進国です。世界中で一番の進化論先進国は日本なのですと書かれていますね。これは明治7年ですから、この3年後には進化論がドンと入ってきたということなんですね。で、イエス様の例え話ありますよね。種まきの例えで、茨の地にまかれた種はどうだったんですかね。発芽はするんです。成長していくんだけれども茨で、成長を閉ざされてしまう、塞がれてしまう、はい、結局日本っていうこの土壌は進化論によってこの茨が置かれている。だからどんなに福音の種をまいてもなかなか人々が霊的に成長することをとどめている、そういう考察がありますね、はい、ですからこの進化論のこの価値観に対してこうきちんと私たちが理論的に整理してお話してあげるように準備する必要はあると思いますね。で、もうたくさんこの神がね、この地上、宇宙を作った、人間を作ったっていう証拠はもうたくさんあります。はい。ぜひそれ皆さんのお箱をぜひね、作っていただきたいなと思うんですね。で、例えば、ちょっとこれ、目の構造が語ることっていうふうに、書きましたけれども、この、本当に人間そのものをですね、観察していくと、本当にこう精巧にできていることが、わかるわけです。で、例えばこの目の構造です。で、この目に入ってきた光ですね、ちょっと絵が見にくいですけれども、この光は角膜を通って、レンズですね、水晶体を通って、ガラス体を通って、網膜に、行くわけです。で、この網膜にはですね、光の明るさの度合いによって反応する、約15億の細胞があって、この網膜に映し出される映像を捉える。で、今度はその光をですね、化学的エネルギーに変化させて脳に信号として送るわけです。で、もうこれがですね、偶然できたとは到底考えられない、もう精密な構造で、設計されてなければありえないですね。これが偶然できるっていうことはありえない。もうレンズがちょっとだけ濁っても、あるいは角膜がずれてももう全然見えない。で、映像が脳に、連結しないと理解できない。もちろんその脳が信号を、理解する能力がなければ意味はない。で、何か一つのものが見えるためには目だけではなくて、もう体全体が同時に組み立てられなければありえない構造なんですね、人間というのは。はい。もう目の構造一つとってもね、なんでこれが偶然できたのっていうことになっていくと思うんですけどもね、もう本当に、神様の創造というのは素晴らしいなと思います。で、これエレミアの29-11ですね。ちょっとこれ皆さん一緒に読んでいただけますか。はい。それからもう一つ、エレミア 31-3。
主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。
はい。これらのね、聖書の言葉を読んでいくと、神様はなんか漠然とした存在ではなくて、明らかに人格的なこの個性を持っておられる方、しかも愛と義 という品性を持っておられる方である。そしてそのお方がこの宇宙を作っただけではなくて、作りっぱなしではなくて、私たちの人生を導いてくださる。私たち一人一人の人生に対してそれぞれの計画を持っておられる、こういうお方である。そして救い主を与え、私たちを罪の中から救い出してくださる、こういう人格を持ったお方であるという気づきが必要なんですね、日本人にとって。はい、私たち教会に来てますので、このあたりのことは当たり前というふうに考えがちですけれども、やっぱりこの神道的な背景を持った、日本人はですね、このあたりのところはやっぱり違いますね。はい、でこの、見えない神様の品性どうやって知ることができるかって言ったら、イエス・キリストのお姿を通して私たちはこの神様がどういうお方であるかっていうことを知ることができるわけです。ですから教理の中にキリストを発見すること、聖書66巻の中にキリストを発見していくっていうことが必要なんですね。はい、それから第3課はですね、神秘中の神秘、三位一体の神っていうところです。皆さん三位一体に関してはどうですかね、整理できてますかね。
聖書の中に一言もそういう言葉が出てこないんですけどっておっしゃる方が、
はいはいはい、そうですね、確かに聖書の中に三位一体という言葉自体はないですね。でホワイト夫人も、その言葉は使ってらっしゃらないようです。ただ、聖書を一つ一つこう調べていくと、父なる神、それから子なるキリスト、聖霊、この三者が出てくる。そして三者それぞれは神ご自身であるということがはっきりわかる。でそれはもう聖句の中に明らかに書かれています。そしてなおかつ神は唯一でありということも教えられているんです。ですからある意味で私たちこれ以上のことは説明できないっていうか、これはねもう信仰によって受け止めていくしかないんですね。ですから求道者の中でずっとここでねこだわってしまう方もいらっしゃいます。進化論も同じなんですけども、でそれはそれとしてですね課題持ち続けながら研究進めていかれていいと思います。でもある時本当に精霊がその人の中に求めているならばね、必ずあ、キリストは神なんだって、そして神は唯一のお方なんだっていうことが描き出されてくる。まあそのためにね、こう祈っていく必要があると思います。で、まあいろいろね、私たちはこの三位一体について説明しようとして、いろんなことを使ったりしませんが、例えば水とか H2O、そうですね。水って3つの様態がありますね、気体、水蒸気、液体、水から固体、氷と。でも分子記号は H2O 同じでしょっていう、こういう説明あるのが分かりやすいななんて思うんですけど、まあ、厳密に言えばこれ違うんですよね。みんな H2O 同じものなんですけど、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、みんな違う個性を持ったお方なので違うんですよね。でも一つだ。だからこれもちょっとうまい説明いかないんですけど、私ですねよく求道者クラスの中でお話しするのが電車の例えなんですね。電車とこうホワイトボードがあったらよかったんですけど、電車をですね教会に例えます。あ、違うな、私の人生例えます、ね、そして、その電車は線路を通って駅に向かっていくわけです。でその駅はどこかというと天国です、はい、でその駅へとで私という電車を導くのは線路ですけれども、これが、聖書ですと、はい、でこの電車は私なんですけど、運転手は誰かというとイエス様なんです、ね、運転席今まで自分で座って自分で運転してたけど、その運転席をイエス様に譲ってイエス様にこう導いていただく、ね、 イエス様は私たちを天国へ導くお方なんだっていう説明をします。でそれだけでは電車動かないんですよね。上にこうパンタグラフがあって送電線があって、でどこまで行くかというと発電所にこうつくわけですね。で大元、電車を動かす大元は発電所でしょ、はい、でこれが父なる神様、すべてのエネルギーの源、はい、そこからこう電気が通ってます、はい、目に見えない電気でもこれがなければ動かない、これは精霊です、はい、つまり父なる神と精霊と運転手であるキリストが一つになって私っていう存在を天国へと導いてくださっているっていうですね、はい、そして電車っていうのは乗り物ですから、ね、例えば8両の車両に私一人しか乗ってなかったら電車の役割果たしませんね。だから人を導いて皆さん乗ってくださいって言って天国にこう導いていくっていうですね、よくこういうのこう絵に描いてやったりするんですけど、それぞれ違う存在だけれども私たちを救いっていうね、一つの目的に向かって導いてくださっている、まあ、そういう説明もできるかなと思いますね。ああはいはいはいはいはい、ああそうですか、なるほどね、はい、ありがとうございますね。いろんな例え集めてきたら面白いかもしれませんけどねはい、まあそういうところ、まあでもポイントはですね、父なる神は確かに神である、キリストも神であるっていうことをやっぱり御言葉から教えていく必要があるんです。なぜかというと、例えばキリスト教の中で異端と言われる宗教たくさんあります。で例えば三大異端って言われると統一教会、モルモン教、エホバの証人で、これに共通している教理、問題となる教理は何かっていうと三位一体を否定してるんです。イエス・キリストは神ではないんですね、非造物である。で結局ね、三位一体を認めるかどうかっていうことが一つキリスト教が正当であるかどうかっていうことを、判断する物差しにもなりますね。ですからキリストが神であるかどうかっていうのはものすごい大きな問題なんです。はい、私もそうでした。統一教会はキリストは人間だって言ってますから、はい、そのさらにねキリストが神であるっていうことを信じるのはやっぱり私にとって大きなステップではありました。はい、ですからもう本当にもう御言葉でこう訴えていくしかない。あとは後の決断をね導くのはもう聖霊様ですから祈っていくしかないなと思いますね。はい、それから、4課に行きたいと思いますけれども、この世の不幸を終わらせる神の大計画ということで、預言者ダニエルが示す史上最大の事件、これつまりさっき言った、ネブカデネザルが見た夢を通してこの世界がどうなっていくのかっていう予言がありますよね。はい、でこれは皆さんぜひ説明できるようにしていただく必要があると思います。はい、なのでこれ何度も何度も読んである意味で、これを使わずにもう聖書だけで求道者の方にこのダニエル書2章の予言を解説できるようになるまで繰り返してやってほしい、もうそれだけですはい、でポイント1、何度も何度もでね抗議する、実際にやってみるっていうことなんです。ですから教会の中でダニエル書2章の聖書研究会とか言ってですね、例えば4人グループがあったとしたら1人ずつですねその他の3人の方に対してこう聖書研究をしていくとかですね、これはやっぱり訓練必要かなと思います。決して難しいことではない。で村上義雄先生が書かれた、もうこれ古い本ですけれども、福音社から出ている王と私と主の祈り、これはね非常にいい参考書になると思います。まあ、日本のね残念ながら、出版社からはこのダニエル書に関してあまりたくさんの本は出てないんですよね。はい、でちょっと古いっていうのはあるんですけれども、これは非常に分かりやすいので使われたらいいと思います。はい、それからすいませんちょっと申し訳ないんですけど、人の講義を見て学ぶっていうことも必要だと思います。で例えば本当申し訳ないんですけど、例えばですね これ昨年私が阪神14で、神戸教会で講演会をした時の第2日目のテーマがこのダニエル書だったんです。でネットで見ていたらなんか私の講義が YouTube でアップされてたんですね。でこの SDA 神戸教会2014年伝道講演会2日目ってこう検索するとその YouTube が見れるようになっているので、まあ怖いもの見たさで見ていただいて結構ですけど、まあ人のがどういうふうにこれを教えているかっていうのを学ぶっていうのがね勉強になると思います。はい、それからですね、第5課はここも大事ですね。人類の隠された歴史、エデンの園で起こった出来事とはっていうですね、これもですね求道者の方が、信仰に入っていく一つのですね非常に大きなポイントとなる学びです。罪が神がこの世界をどう作られ、罪がどう侵入してきたか、でその結果どうなったのか、そして神様はこの罪の世界をどう導いていこうとしておられるのか、まあ、それが創世記1章から3章までもうある意味で縮図のようにまとめられています。ですからそれを扱うのがこの第5課なんです。だからこれも本当に皆さんよく学んでいただく必要があると思うんですね。でポイント1と、書かせていただきましたけれども、罪の起源、罪がどこから入ってきたのか、そして神がその罪をどのように処理されるかっていう、まあ、このことを明確に示している宗教書はですね聖書しかないんですね。ですからこの大切な学び、創世記1章から3章までの学び、これ自分自身で内容を味わっていただく必要があります。でそのためにお勧めしたいのがですね、2つです。創世記1章から3章を何度も読んでください。はい、そして人類の曙の上巻の1章から4章、そして各時代の大総統下巻の29章から30章、ここを、読んでください。もうこんなにいいテキストはないですね。他の仲介書は読まなくていいと思います。はい、この証の書のこの部分をねしっかりと頭に入れていただければ、いいかなと思うんですね。じゃあポイント2ですけれども、私はですねもしここを教えるとしたら、3つの焦点にご絞っていくと思います。まず第1番目は神様が創造された本来の世界がどんな世界であるのか、そして神様はこの世界に対して私たちに対してどういう願いを持っておられるのかということを学んでほしいということなんです。でそのことを通して私たちはですね自分が何で生きているのか、人生の目的、使命を知ることができます。そして、この神の創造を通して神様の人類に対する深い愛について知ることができるようになるんですね。はい、これ人生に悩んでいる人にとっては非常に大きな希望を与える学びになります。で自由意志の問題ってありますけど、これ求道者とこう関わる中で質問されたことないでしょうかね。なんで神様はエデンの園の中央に善悪の木を置いたんですかって、あれがなければ罪を犯す必要もなかったのに、神様意地悪じゃないですかっていう疑問を皆さん持ったことありますよね、きっとね。はい、でそれでねホワイト夫人はっきりとおっしゃってるのはこの自由意志の問題、はい、ここは皆さん大丈夫ですよね。はい、もしこのね自由意志というのを与えなかったとしたら人間は神様にとってのねロボットと同じである。神様は私たちを本当にご自身の子供としてね交わりたかったんですね。愛し愛される環境を作りたかった。そのためには彼らが自分の意志で御心を選んでいく、自分の意思で神様の願いに従って生きていくっていう選択をさせる必要があった、はい、でそのためには神様ご自身がどんなに大きな犠牲を払わなければならなくなるか、つまり御子イエス・キリストを十字架にかけなければならない、その犠牲を払わなければならなくなるっていうことをご存知で自由意志を与えた。どんなに人類を愛しておられるかっていうことがね分かると思います。 で、私よくお話しするんですけれども、神様の創造の6日間、これをこう見ていくとですね、本当に神様がね、私たちをどんなに愛しておられるかがよくわかるように思うんです。で、ちょっと復習をしますけど、神様第1日目に何を作られる、光あれ、ね、光を作られました。つまり昼と夜にこう分けられた。2日目は、はい、そうですね、大空を作られました。で、そのために大空の上の水と下の水に分けられた。そして3日目は、はい、陸、海、植物を作られました。4日目が太陽、月、星、5日目が鳥、魚、そして6日目に動物であり、人間を作られたっていうですね。で、私はこれよく2つのカテゴリーに分けるんです。1日目から3日目、そして4日目から6日目。で、これどういう分類ができるかっていうと、この左側の方は、まあ、空間であり場所を神様がまず作られた。そして右側の4日目から6日目は、まあ、そこを満たす、まあ、住民と言っていいかわからないですけど、存在を作られたんです。ですから、この1日目と4日目、2日目と5日目、3日目と6日目って、こう横に見ていっていただきたいんですね。神様はまず、このね、空間をこう作られてね、そして、宇宙空間を作られて、そこに太陽、月、星を置かれた。そして空を作られた。ね。で、そこに空を飛ぶ鳥、そして下の水を泳ぐ魚を作られた。そして3日目は、この陸と海を作られた。で、そこに生える植物を作られた。はい、食べ物としてね。そして6日目に神様はそこを満たす動物であり人間を作られた。つまり神様はこう箱物をまず作って、そしてそこに置く存在をこう作っていったということです。ですから偶然これができたのでもなくて、神様の明確な設計図があった、プランがあったということがわかります。で、この創造の最終目的はこれ見たら明らかですね。そうです、一番最後に作られた人間、これがこの天地創造の目的だったわけです。神様は人間をこの地上に置くために光を作り、大空を作り、天体を作り、全てを用意して最後に人間を持ってこられた、ね、どれほど神様は人間が、ね、この地上に生まれてくるのを待っておられたかということですね。私前ここでこういう話しましたかね、子供が生まれてくる時の話、あ、そうそうそうそうそう、話しましたかね。子供、私最初与えられた時にやっぱり嬉しくてですね、いろいろ準備をするじゃないですかね。ベビーベッドをこう買ってきたりとか、おむつ買ってきたり、おもちゃね、こう買ってきて、こうやっぱり親として想像するわけですよ。ああ、ここにどんな赤ちゃんがね、横になるのかなとかね、このガラガラで子供ってきっとニコニコしてくれるんだろうなとかね。え？そうですか。で、こう、やっぱり親として、この一つ一つ準備しながら、やがて生まれてくる子供を思い浮かべながらね、やるわけですよね。で、おむつ最初に買った時ですね、スーパーに行って、どこに行ったらおむつが売ってるのか分かんなくて、お店の人に聞いたんですよ。子供用の赤ちゃんのおむつありますかって聞いたら、その店員さんがですね、あ、お父さん、こちらですとか言ってくださった。で、生まれて初めてお父さんって人から言われてですね、まあ嬉しかったこと覚えてます。で、ここ思い出すんですよ。神様ね、光あれって言われた時に、あ、この光によって照らされるアダムとエヴァはどんなに美しいだろうって、この空気を作られた時に、この少しでも美味しい空気をね、アダムとエヴァに吸わせてあげたいとかね、このライオンを作った時に、この上にアダムが乗って遊ぶんだよなとかですね、全部もう1日目も2日目も3日目もやがて生まれてくる自分の子供アダムとエヴァのことを想像して、アダムとエヴァのためにこの宇宙地球を作ったっていうことが、この創世記一章の記録を見てもはっきり分かるんじゃないでしょうか、ね、それほど私たちは神様によって愛されて、神様によって望まれて生まれてきた存在なんだということをですね、お話しすることが ができると思います。それから2番目の焦点はなぜ罪が生じたのか、はい、これはですね特にあのホワイト夫人の証の文をこう読んでいくとですねあのこのあたりのところがはっきりしてきます。でこのことを学ぶことによってキリストとサタンの大争闘という構図がこの歴史をの土台にあるんだということへの理解につながっていくということなんです。はい、このアドベンチストの聖書理解の一つの特徴はキリストとサタンの大争闘によってという視点によって歴史を眺めていくというところなんですね。はい、だからその、 一番土台となる学びになります。そして3番目は神様はこの世界をどこに導こうとされていくのか、これも創世記特に3章の15節に、聖書の中で初めてメシア予言が書かれているところがありますね。神様は罪を犯した後すぐに救いの計画をアダムとエバに明らかにされました。はい、十字架と神の最後の裁きについて、ですね。ちょっとせっかくですから創世記の3章15節ですね。3章の14節からは主なる神は蛇に言われたということで、罪の結果、アダムとエバがどういう運命を背負わなければならないのかということがずっと書かれています。で、その中で15節、私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう、ね、お前っていうのはそうですね、蛇に対して言われてますから、これサタンですね。そして女っていうのはエヴァですけれども、そうですね、そこから生まれてくるキリストであり教会を表しています。つまりサタンとお前との間に、人類との間にこの恨み敵対関係を置くって言われたんです。はい、もしこれがなかったとしたらどうですかね。サタン僕の友達はい、もう大変なあれになりますね。あの敵対関係をこう置かれた。そしてこの敵対関係はずっと進んでいくんだけれども、最終的にはどうなるかっていうと、彼キリストはお前のサタンの頭を砕き、お前サタンはキリストのかかとを砕く、はい、この喧嘩どっちが勝ちますか、ね、つまり頭を砕かれた方の負けですよ。つまりサタンは十字架によってキリストに一時的なダメージを与えるけれども、最終的にはキリストが再臨に伴う裁きによってサタンを完全に滅ぼすということが、もう罪を犯した直後、この創世記3章の15節で明らかに予言されているんですね。神様の救いの計画が、つまり創世記1章から3章の中でもうこの大争闘の構図が明らかになっている。ですからここの学びっていうのは求道者にとって非常に重要になってきます。ですからここはしっかりですね、皆さんも、学んでいただきたいなと思うところです。はい、今日ちょっと6課まで行こうと思ってたんですけれども、時間が来ましたので、ここで終わりたいと思います。おそらく皆さんがこう期待していらっしゃったのは、これをどういうふうに教えていくかっていうテクニックの方かなという思いもあったんですけど、どうですかね。こういう感じで大丈夫ですか。はい、ね、これ本当テクニックっていうのは本当必要ないと思います。もうしっかり書かれているテキストですので、これはきちんとやっていけばいい。ただね、今日お話したのはこれを教えていくにあたっての私たちの心構え、そして求道者をどこに導こうとしていくのかっていう、その導こうとしていくゴールをやっぱり私たち見とかないといけないんです。はい、例えばね、私牧師として、教会員のお宅とか、求道者のお宅をこう訪問しますけれども、やっぱりきちんと目的を持って目標を持って訪問するんですよね。例えば、今回ですね、田村さん、ね、ちょっと訪問しよう、ね、で田村さんちょっと この辺にちょっと課題があるかななんて思ったらですね、やっぱりこの課題について田村さんをここまで引き上げたいとかです。 ですね。こっちの方に持っていきたいって、まあ人間的に操作するわけじゃないですからそういうことはできないですけれども、やっぱりそういうイメージを持っていくわけです。ですから皆さんが求道者の方とね、こう聖書研究するとき、あ、私は今回この学びを通してこの方をこういうところまで引き上げてあげたいなとかですね、そういうやっぱりイメージを持って接することが大事だと思います。はい、まあ、特にさっきお話した三位一体について、あるいは進化論について、ここでね戸惑ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、そのあたりのところもこう意識しながら、接していくということですね。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは、お祈りを持ってですね終わりたいと思います。天にいらっしゃいます愛するお父様、今回は、私たちが御言葉をどのように伝えていったらいいのか、その心構えポイントなどについて、考えてきました。神様、私たちには本当に素晴らしい、教理また、教え御言葉が与えられていることを心から感謝をいたします。しかしながらそれらは私たちの知識を単に増すためではなく、私たちが永遠の命そのものであるイエス・キリストに出会い、このイエス・キリストによって変えられ、イエス・キリストのようになる、そこに私たちの目的があることを忘れることがないようにしてください。そしてどうぞまず私たち自身がこの聖霊の力によって、私たち自身の品性が作り変えられていく、そのような経験を積み重ねていくことができるように助け導いてください。今ここに集まっておられる方々は、この素晴らしい福音を愛する周りの人々に伝えたいと願いつつ、集まっておられる方々です。主よ、お一人お一人を感謝いたします。どうぞこのような尊い思いを持って集まっておられるお一人お一人を豊かに祝福してくださり、また日ごとに新しい聖霊の油注ぎによってお一人お一人を清め強め、そして福音宣教のために用いてくださいますように心からお願いをいたします。どうぞそれぞれのご家庭を神様が豊かに祝福してくださり、そのご家庭がイエス・キリストの愛と憐れみに溢れるように、またそのためにお一人お一人を用いてくださいますように心からお願いをいたします。感謝を持って救い主イエス・キリストの尊き御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。どうもありがとうございました。